みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新年度がスタートして2週間経ちました。まあ、気持ち新たに皆さんそれぞれの場所でご活躍のことと思います。
はい。
さあ、今日はどういったお話をお聞かせいただけますか。はい、
本当に最近地震がですね、多くて、1月1日の能登半島の地震もありましたし、台湾でもですね、大きな地震がありました。地震の原因というのはいくつかあるんですけども、私も素人なんですけども、結局地球を覆ってる表面の土が、プレートという形で、大きなプレートがこう何枚か重なってる中で、プレート同士がぶつかるところが、エネルギーがこう集中するので、だんだんなんか力が集まってきて、それが解き放たれてる時に揺れるっていうことなんですけど、日本は4つのプレート、が重なってるんで、4つもプレートありますから、必ずそれが力が集積してバンって跳ねる。台湾も2つ、まさにプレートがぶつかってるところなんで、もともと地震の多いところですよね。で、本当にお気の毒なことだし、また台湾の方って東日本の時もそうでしたし、あの時200億円以上の寄付くださったし、能登半島も数十億円の寄付が集まってるような方なんで、我々もそういう意味では、寄付を集めて今送ろうとしてるんですけれど、で1月1日の発災だった能登半島地震が、少し落ち着いてきましたので、私も3月末に行ってまいりました。というのは、やっぱり現場、あんまり大げさに行くとかえって迷惑かけますので、今回は能登町という私たちがカウンターパートで、応援をしている被災地、今でも県庁の職員さんが2、30人、行ってます。でそのうち、リエゾーンという形で役場に入ってる方とか、あるいは10人一般で避難所の設営運営を応援すると。今は5人5人で2箇所の避難所を応援しているという形なんで、現場も見なきゃいけないということで行ってまいりました。でまずは最初石川県庁行きまして、長谷知事と意見交換をしました。で長谷さんはもともと国会議員をされてまして、
そうですね、
自民党の文教族ということで、文部科学大臣もされましたけれども、割と馬があって議員時代も仲良かったんで。
そうですか。
そうなんですよ。で実は、昨年ですね、議員会館にご挨拶に行ったらばったり長谷さんに会いましてね、廊下で、ほんで、いやどうですかということで、先輩知事なんでいろいろお話をする中で、石川県も和歌山県もちょっと中心から外れた県なので、言うたら田舎の県なので、協定結んでお互いに助け合いませんかっていうことで、いいですねっていうことで、実は今年の1月にまさに協定を結ぶ予定をしていて、私が石川県行って、石川県庁でサインをするという日程まで決まってたんですが、1日に地震が起きたので少し延期しましょうと、当然それどころじゃないんでですね、いう話もあって、でその話したら、もう長谷さんも、いや今はそうですけど必ず協定を結びましょうということで、例えば石川県のアンテナショップが東京にあるんですね、和歌山県も有楽町にあるんですけど、じゃあそこでアンテナショップで物産を交換して展示するとか、それから今あれなんですよ、石川県は能登牛というですね、牛のブランディングをかなり一生懸命されてて、だいぶ成功されてるんですね。うちも熊野牛というのを、今一生懸命ブランディングしてるんですけど、なかなかこれうまいこといかないんで、じゃあその能登牛のブランディングの成功事例を勉強させてもらうとか、いろんな提携をですね、やりたいなということで、そんな話もしながらお話をしてたんですが、長谷さんがおっしゃるには、被災して約3ヶ月、何が一番大変ですかっていうと、最初は避難所の話だったりするわけで、トイレとか、あったかい食べ物とか、3ヶ月経ちますと仮設住宅やって言ってましたね。つまり仮設住宅が ないと、今どうでしょう、一時避難でですね、やっぱり4000人ぐらい、それからまあ二次避難で4000人ぐらいですね、はい、旅館とか、まあ、間に 1.5 時っていうのもあるんですけど、金沢市内に8000人ぐらいの方が避難されてる。でこれ仮設住宅がないと、その避難所にいる人は閉じられないですよね、避難所。だからもう避難所ももう3ヶ月ってなると、それは大変なので、まさに高齢の方とかですね、はい、持病を持ちの方とか、あるいはだから避難所から働きに行ってるとかね、そういうことなんで、まあ、ともかく仮設住宅が今の課題だというふうにおっしゃってました。ところが半島で、平地が少ないもんですから、
はい、
なかなか用地もなくて、ご要望の例えば8000なら全然その8000に届かないみたいなことをおっしゃってましたね、まあ、夏頃までにはなんとか仮設住宅をご要望の数だけ用意したいとおっしゃってまして、なるほどなと。早速これも勉強になりますので、
はい、
和歌山県も、まあ、これ市町村が主体の仮設住宅なんですが、早くね建てるようなことを今からどうやって考えるか、結構小学校のグラウンドとかですね、もうある程度の空き地って決まってるもんですからね、
はい、
それ以外にどういうふうな準備ができるのかいうことが勉強になりました。それからあと金沢市から車で、北の能登町へ行くんですけども、まあ、里山街道っていうのが海岸沿いから山の中入っていくんですけど、途中までは普通なんですけど、途中からはもう2車線使えないんですね、
はい、
のり面とか崩れてますので、それをこうぐにゃぐにゃとだましだまし修理して1車線北へ行く一方通行で走りました、
はい、
で、もうなんちゅうんですかね、でこぼこなんですね、だから徐行しなきゃいけないし、でこぼこのところを直すために重機が入ってて、何十箇所も工事中なんですね。そこは徐行運転で、
はい、
これはもうすぐにはなかなか戻らないし、今地元の方に行くと1年か2年かかるですよと。ところがそれ幹線道路がそうですけど、当然地の道路っていうんですかね、普通の生活道路もデコボコしてるわけですよ。だからそれも含めて従来の道が復活するのは相当時間かかるなと、
はい、
あれだけで土地が隆起したり、海岸が隆起したり、するような地殻全体が動いた地震でしたのでね、というようなことで、まあ、ともかく能登町に入りました。で能登町の町長さんともお話をしまして、
はい、
それで仮設住宅建ててる現場も見てきました、それから仮設住宅完成して入ってらっしゃるところもあったんで、
はい、
それも見てきましたけど、で能登町長さんもやっぱりおっしゃるのは仮設住宅ですと。でだんだん避難所は縮小していくんですけど、これはまだ能登町でも断水のところが結構あって、
はい、
で上水道が入っても下水道がないので、結局何まり流せない、だから変な話ですけども、上水は来たんだけど下水がないので、例えばトイレ入っても紙が流せないとかね、まあ、そういう状況なんですね、
はい、
でそんな中でやっぱり仮設住宅をどうやって早く作るのかっていう、これも課題だとおっしゃってました、
はい、
それからどうしても水があんまり使えないので、電気は割と早く復旧してるんですけれど、能登町の役場の周り、まあ、能登町の役場にも近くに避難所があるんですけれど、近所の人もですね、煮炊きができないお家が多いので、役場の前に2台キッチンカーがあって、あったかい食べ物を無料で、
はい、
ボランティアの方が、でそれがもう長蛇の列でですね、避難所の方じゃない方ですよ、自宅に住んでるんだけど煮炊きできないんで、
はい、
いう方が並んで、しかも3月のことでしたけど雪が降ってましてね、雪の中でこう並んで待たれてて、
は
い、
い
やなかなか大変だな。でトイレもさっき言いましたように紙流せないってことになると、これはこれで大変なことなので、
はい、
やっぱりトイレトレーラーというのがですね、これが1500回水を流してやれるというのがあって、はいはい、これが能登町にたくさん来てくれてて、これは実は一般の社団法人がですね、助け合いのスキーム作ってまして、
はい、
トイレトレーラーっていうのはこれ大体1個2000万から2500万なんですけど、キャッシュいらないんですね。全額借金でやっていいと。
あ、
で全額借金で買って、借金の返済の7割は国が持ってもらえるっていう、 すごいいい制度なんですね、
はい、
で残り3割もだいたいふるさと納税なんかでやりますので負担なしで、
あ、そうなんですね、は
い、でそれかなり今度和歌山県も30市町村の皆さんにお願いして、はい、まあ、県も一つ試しに実験的にですね、皆さん見せないといけないんで、整備してって思ってますけども、まあ、30あればねかなりのことになると思ってますけども、うん、和歌山市みたいに大きいところは2つ3つ整備してもらえば、
はい
ね、和歌山県で50とか60とか場合によって100ぐらいのトイレトレーラーが整備できますので、まあ、県内はそれでいけるかなと。やっぱり皆さんクリーンなトイレトレーラーを使いたいというようなことでしたけども、うん、
はい、
行ってるその職員の皆さんとも面談したんですけどね、私もそこで本当にびっくりしましたけど、当然ホテルありません、地下泊まれませんので能登町だと、はいはい、あの近くの能登空港に、あの航空大学校があって、ね、甲子園出たら航空大学校の石川、
はいはい、
あそこのキャンパスの校舎を借りて教室でですね、ただ寒いんでテント教室の中にテントを引いて、うん、で寝袋で泊まっておられて、
はい、
ところがさっき言った2カ所の避難所は夜も見ないといけないんで2交代なんです、
はあ、
職員さんが、
で
ちょうど私、昼前に着いて夜勤から帰ってきた人とちょっと面談して、うん、
はい、
ごめんねって、もう寝たいとこごめんねって言って話聞いたんですけど、
はい、
やっぱりそういう環境は悪い、うん、ただ最初の頃は暖房もなくて、最初行った方は
もうちょうど寒い、ね、
で窓ガラス割れてて気温が外と一緒だったと、一睡もできず翌日雪の中活動したとかね、
はい、
話もありましたし、あと今はねでも暖房が入ります、石油ストーブですけど、それから寝袋も非常に高級な氷点下でもいける寝袋、うん、
はい、
最初行った班はですね県庁の保存してる寝袋持ってって、
はい、
和歌山県って氷点下想定してないんですよ。
そうですよ ね、
で薄っぺらい寝袋だったんで気の毒なことしたんですけど、まあそれがなって、お風呂もね、
はい、
今まではずっとお風呂入れなかったんですけど1週間、仮設のお風呂も入って少しずつ良くなってきてます、だけど避難所をですね集約できないんですよ。やっぱりみんな家の近くの避難所にいたいんで、
はい、
人数減ればね、どっかまとめてやった方が効率いいんですけど、できないって言ってましたね。やっぱり人数減っても家の緊張から離れたくないみたいな、まあ、今回分かったことはいろいろありますけれど、やはりそのもちろん最初の1週間2週間大事ですよね、避難所ね、
はい、
でそれからまあだんだん落ち着いてきた時の仮設住宅を早く作って移ってもらうということが、まあ、被災された方 の被災した後の死亡とか、あれを防ぐには一番いいんじゃないかなというようなことを勉強してくることができました、はい、明日は我が身ですのでですね、まあ、今回能登地震で実際私だけじゃなくて何百人という職員がもう行ってますので、
はい、
勉強してくれてますので、まあ、防災計画を見直してですね、はい、しっかり準備したいと思います。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。